はい。台風がたくさん訪れました。10月も終わりまして、いよいよ、城崎の本場の冬の季節に入ってまいりました。だいぶ肌寒い日が続くようになってまいりました。それで私の父、鳥谷新一郎が書きました、私の城崎の中で、新しいところを読んでまいります。私の先生、上坂六郎次さん。私は62歳の頃、約1年間この方に漢文を教わりました。私も変わり者ですが、この先生も大層変わっていました。ある日突然家に来られました。私は父親の三回忌に、表紙に志賀直哉先生の字を使わせていただいて、鳥谷武一と題する追悼の本を作りました。その本の紹介の記事が新聞に出まして、新聞にご希望の方に差し上げますと書いてあったので、いただきに参りましたというのです。そのいでたちは古いカバンを斜めにかけた質素なお百姓さんの姿で、今でもはっきり覚えております。そして宿にかけてあった書簡や絵を興味深そうに見て回るのでした。お話ししているうちに、その博学ぶりに驚いてしまいました。そして漢文の教えを請うことになったのです。人間は外見では、だけでは判断してはなりません。その上坂先生の粗末なカバンには辞書がぎっしり詰まっていました。最初のうちはほぼ毎日、そのうちに週1回のペースで、昼の12時半に見えて6時までみっちり漢文を教えてくれるのです。はじめの頃、先生、バス代がかかるでしょ?と尋ねますと、私はバスはただなんだ。全単バスの株主だから、どこへ行こうといいんだ、というのです。上坂先生は慶応義塾大学の理系のご出身で、漢文は独学でした。それに刀剣の鑑定、古文書の解読や鑑定もされ、いつの頃からか日高町の文化財審議員もなさっていました。先生のお父様は武芸者で、京都の方で他の方に3人ほどの子供がいたそうです。お母さんは先生一人を産んで、先生が3歳の時に亡くなられたので、先生はお母さんの里、姫路に戻られたということです。六郎次という名前、先生のお名前は、先祖の方が豊臣秀長にもらったものだそうです。秀長は天正年間の田島征伐の時、伊豆市にいたことがあります。ここで草相撲があり、それに勝った先祖の方が秀長にその名をもらい、代々、受け継がれてきたと言います。日高町揚げ市の家は、屋号を麹屋と言い、戦後60帳簿余りあった土地を農地開放で手放したのです。お百姓では食べられなくなりました。それで、中間部、昼間部の先生では好きなことができないが、夜間部の先生だったら昼間好きなことができるからと、豊岡高校の定時制の先生になられました。そうして漢文を独学で勉強されたのです。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。